はい、エゼキエル書の17章を開いてください。で、私たちが先週の学びをですね、この思い出していただくと嬉しいんですが、まあ、要は、まあ、世の中の真似をするとか、自分がこの神様に愛されて選ばれて清め分かたれた、この別なんだよっていうことをね、忘れてですね、他の人たちのようと同じようになっていこうとした、このイスラエルの姿、また私たちをこのそこから学んでいくということをやりました。何かって言ったら、ブドウの木なのに森の中にあったっていうところが始まりましたね。覚えてますか？ブドウの木が森と同じように動けない、ところがそのように動いた。で、そして火で焼かれていった、これエルサレムの姿なんですね。で、次に出てきたのが、今度は神の恵みがある、神の恵みによってこの美しくなった、この栄光に富んでいたこのソロモンの時代のイスラエルで、女の子がその描かれていて、この自分が生まれていたのにこの捨てられて、もうこの何て言うんだっけ、これへその緒もあった状態でですね、この捨てられているところから神が拾ってくださって、そして大きくなって、この若い女の子になった時にこの結婚をし、そして洗ってあげて着飾ってあげて女王になったと。で、そこから偶像礼拝をしてしまったんですよね。このソロモンが晩年の時から偶像礼拝を始めて、その後のイスラエルの王様たち、またユダの王様たちは、この偶像礼拝をする人が非常に多かった。北イスラエルはもうずっとそうだし、南ユダももうわずかな人を除いて、そのように主の前で悪を行っていたので、結局それがどういうことかって言ったら、あ、もう私たちダメだからって言って、本当は神様に向いてないから、どんどんどんどん力がなくなっているのに、このエジプトのいい男が見つかったって言って、その男と貫通して、今度はバビロンのいい男が見つかったって、このバビロンの男と貫通したって、これ男と女の関係によってですね、この自分の安心感、この期待というものを、この神以外のものに求めていく。神の前に出なきゃいけないのに、神以外のものに求めていくという内容がありました。そして最後には何かというと、ソドムの罪を取り扱ったんですね。実はソドムの方があなたたちの悪に比べたら正しいものになってしまうぐらいだよと。何かといったら、ソドムは安逸を貪っていた話が書いてあるんですね。しっかりと働かなくても、この緑がたくさんあったので、遊ぶ時間があって、で、そこで、忌まわしいことを行い始めたんですね。この、同性愛ですね。難色をし始めたという話をして、あなたたちも、その、自分たちをごまかしていて、でも実際は自分たちも同じことをやっているんだよっていうね、いう話を最後に読んでいきました。で、こういう流れで実はそれ続きなんですね。17章も続きになっていまして、特に、ユダの国の最後の王様ゼデキヤに焦点を当てた例えを使った予言になっていきますですか。時はおそらく紀元前588年ぐらいだと考えられて、586年にはバビロンがもうエルサレムを滅ぼします。だからもう包囲が始まっていくような状況ですね。その時に、彼らが何をしていたのか、このゼデキヤが何をしていたのかということを見ていくわけなんです。一節です。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、イスラエルの家に謎をかけ、例えを語り、神である主は、例えを語り、神である主はこう仰せられると言えと。エゼキエルはこれまでと同じように、人々の注意を引き寄せるための予言を行っています、ね、謎をかけて例えを語りと言っていますけれども、これはね、一般の人々でも何か聞きたいなって思わせる内容のものを話していくんですね。で、聞く人ぞ聞く人 聞ける人が聞けるみたいな、そこの深い理解、理由、あるいは意味ですね、それは聞く耳のあるものだけが悟ることができるという、その内容になるわけなんですですね。この皆がこの興味を引くように語るんですけれども、本当の意味は本当に聞く耳のある人だけが分かると、こういう内容であります。ずっとね、ほら、反逆の民と、このに対して語れと言ってるから、例えば彼がいろんな実演をしてですね、このもう本当にこっそりとこう、逃げていく、家から逃げていくのとかね。でこれもその一部です。でこれはね、実はね、イエス様が行われていた手法なんですよ。イエス様が4つの土の4つの種類の、この土の種まきですねの例えから話して、弟子たちに対してはその意味をお語りになった。でこうイエス様がなんでそういう例えを使ったのか、こうやって言ってますね。私が彼らに例えで話すのは、彼らは見てはいるが見ず、聞いてはいるが聞かず、また悟ることもしないからですと、こういう内容に入ってきます。でそこでちょっとこのよく頭を使って、これから例えが出てきますのでね、読んでいきましょう、聞いていきましょう。大きな翼、長い羽、色とりどりの豊かな羽毛のオオワシがレバノンに飛んできて、杉の梢を取り、その若枝の先を摘み取り、それを商業の地へ運び、商人の町に置いた。ついでその地の種も取ってきて、肥えた土地に植え、豊かな水のそばに柳のように植えた。それは成長し、竹は低いが、よくはびこるぶどうの木となった。その枝はわしの方に向き、その根はわしの下に張り、こうしてぶどうの木となって枝を伸ばし、若枝を出した。この例えは、この大きな、わしですね、これがバビロンになりますか。で3節に出てくるこのレバノンに飛んできて、杉の梢を取って、その若枝の先を摘み取りとありますけれども、このレバノンというのは、エルサレムのことであります。でなんでそれがわかるかというと、エルサレムにある神殿が、または宮殿もそうですが、レバノンのツロからこの取って伐採してきて、それによって建てたこの神殿であり、またこの宮殿なんですね。このレバノンの森というね、この建物まであったほどだったんですね。でそこにいたこの王が若枝の先を摘み取ったと、この若枝という言葉がね、王を表してるんです。ですね。摘み取って商業の地っていうのは、これはバビロンのことを表してます。黙示録の18章でも、このバビロンが世界の王と関係を持っている商業の大きな都として出てきますけれども、このバビロンに、連れて行ったんですね。で、これが誰かというと、エホヤキンであります。ゼデキアの前の王様です。この3ヶ月しか統治をしていなかった王様が、ネブカデネザルによって捕らえ移されて、その他にも貴族や王族、また職人たちですね、それによって、捕らえ移されていったと。で、他の地の種も、この大ワシが、取ってきたっていうんですね。で、肥えた土地に植えて、豊かな水のそばで柳のように植えたって言ってるのは、これはゼデキアのことなんです。ですね。つまり、バビロンの国は、もともとエルサレムを破壊して、神殿を破壊するつもりはなかったんです。ですね。ゼデキアという傀儡の王を置いた、これヨシアの息子、末息子だと思うんですけども、若いその息子ヨシアがいる中で一番若いね。で、バビロンと契約を結び、そしてバビロンに従って税を払うとか、そういうことをしていさえすれば、ここを 滅ぼすということは考えてなかったんですね、ネブカデネザルは。で、それで、ゼデキヤというのは、そういう意味で、見てください。竹は低いんですよ。だから、つまりバビロンに従って、バビロンには従っていなければいけない、低められている状況なんですが、はびこっているっていうんですね。はびこっている。つまり、さっきまた同じように、ブドウの木が、エルサレムの姿として出てきて、ブドウの木の特徴は実を結ぶで豊かな栄養分を受けて水も受けて、そして実を結ぶところに存在目的があるわけですね。でイエス、イスラエルもそうだし、クリスチャン弟子たちに対しても、あなた方は私が、ブドウの木であって、あなた方は枝ですよと、で私にとどまれば多くの実を結びますよとイエス様は言われた。それと同じように、彼はこのワシの方を向きながら、ワシというのはつまりバビロンの方に向きながら、この枝を伸ばすことができ、若枝、これが、さっき言ったゼデキヤのことですけれども、出すことができたわけです。ところがですね、次行きましょう。さて、もう一羽の大きな翼と豊かな羽毛を持つオオワシがいた。見よ、このブドウの木は潤いを得るために根をそのワシの方に向けて伸ばし、その枝を自分が上わっているところからそのワシの方にまで伸ばした。このブドウの木は枝を伸ばし、実を結び、見事なブドウの木となるために、水の豊かな良い地に植え付けられていたということですが、このもう一羽の大きな豊かな羽毛を持つオオワシというのがエジプトになります。で、ここで歴史がどういうものかをご説明します。バビロンによってこの支配されたこのゼデキヤのユダの国エルサレムの都なんですが、そのバビロンの中にいることによって比較的豊かなこの生活をすることができるようになった時に、彼らは高慢になって独立を図りたいと願ったわけです。まあ、高慢というのは霊的な意味で言ってますね。普通人間的に考えたら、どの国だって独立したいですよ。ですね。で、その力を自分たちは得たと思っていたところに、エジプトの方で、これホフラっていうのかな、確か、パロですね。エジプトの王が、このところに、この密使を送ってですね、そして協定を結んで、この独立のための動きをし始めたんです。ですね。で、このようにして強くなったと言っているんですけれども、次に、いいですか？9節以降ですよ。神である主はこう仰せられるといえ、それは栄えている。しかし主はその根を抜き取り、その実を摘み取り、芽のついた若枝をことごとく枯らしてしまわないだろうか。それは枯れる。それを根こそぎ引き抜くのに大きな力や多くの軍勢を必要としない。見よ、それが移し植えられたら栄えるだろうか。東風にそれがそれに吹きつけると、それはすっかり枯れてしまわないだろうか。その芽を出した苗床でそれは枯れてしまうと。はい、ここでバビロンがゼデキヤが反逆したことを知って、それでネブカデネザルはもともと意図してなかったんですけれども、エルサレムを包囲して、そしてゼデキヤが逃げたんですが、捕まえてネブカデネザルの前で目をえぐり出して聖堂の枷をはめてバビロンに捕らえ移すんですよね。エルサレムにあって、この神の主権の中にいれば、神ご自身が彼らを豊かに、バビロンを通して豊かにしておられたにもかかわらず、彼らがそれから出てっていったので、実際に根こそぎ植えられたこのバビロンの地に 植え替えられたわけです。でこしてこの東風という言葉がありますけれども、このイスラエルで東風と言ったらシロッコと呼ばれて熱風なんです。イスラエルという国は東はヨルダンですね。でヨルダン、この前聖地旅行で行ってきたんですけれども、ドバイからヨルダンのアンマンまで飛ぶと、もう砂漠砂漠砂漠砂漠砂漠砂漠砂漠砂漠、とにかく砂漠で、アンマンまで直前まで砂漠なんですね。あの東から来る風っていうのはこの風なんです、ですね。で枯らします。だからヨナ書にトウゴマが、まあ、あれはニネベだけどね、東から吹いてきてね、それで枯れてしまったと。まあ、聖書にはこの東からの風っていうのは神様の裁きを表したり災いを表したりしているんですけれども、それで変えてしまうっていうんですね。根こそぎ枯れてしまう。バビロンに植えられたらもうこのゼデキヤの豊かさは全くなくなったんだという内容なんですね。で今ね、後知恵で解説しました。でここまで聞いて注意を引いたんですよ。何もこのただこれだけを例えを話して謎を話してですね。それで次に解き明かしを神ご自身がしてくださるわけです。次のような主の言葉が私にあった。さあ反逆の家に言え、これらがどういうことなのかあなた方は知らないのか。いえ、見よ、バビロンの王がエルサレムに来て、その王とその主張たちを捕らえ、バビロンの自分のところへ彼らを連れて行った。そして彼は王族の一人を選んで、その者と契約を結び、忠誠を誓わせた。バビロンの王はこの国の主だった者たちをも連れ去っていった。いた。それはこの国を低くして立ち上がれないようにし、その契約を守らせて仕えさせるためであった。反逆の家に言えと。だから結局この言葉を、神の言葉を話しても無関心であったり、他の人のせいにしたりとか、とにかく神様の言うことを聞かない。だから今例え話したんですね。でどういうことかって言ったら、今読んだ通りです。このエホヤキンのことですね。そして王族の中の一人、これヨシアの子のゼデキヤですけれども、契約を結びましたですね。契約を守らせて使いさせるためだと、低くするためだと。で15節です。ところが彼はバビロンの王に反逆し、死者をエジプトに送り、多く馬と多くの軍勢を得ようとした。そんなことをして彼は成功するだろうか、助かるだろうか、契約を破って罰を免れるだろうか。私は生きている、神である主の御告げ。彼は自分を大いにつけた王の住むところ、彼が誓いを下げすみ、契約を破ったその相手の王の住むところバビロンで必ず死ぬ。戦争になって多くの者を立ち滅ぼそうと彼が塁を築き塹壕を掘っても、パロは決して大軍勢と大集団で彼をかばわない。これエジプトのことですね。で彼は誓いを下げすみ契約を破った。彼は誓っていながら、しかもこれらすべてのことをしたから決して罰を免れないと。契約を破ったのだから当然の処罰があるわけです。バビロンに捕らえ移されて死んでしまいます。エジプトの援軍も来ませんでした。19節。それゆえ神である主はこうおせられる。私は生きている。彼が蔑んだ私の誓い、彼が破った私の契約、これを必ず彼の頭上に果たそう。私は彼の上に私の網をかけ、彼は私の罠にかかる。私は彼をバビロンへ連れて行き、私に逆らった不審の罪についてそこで彼を裁く。彼の軍隊の逃れた者も皆剣に倒れ、残された者も四方に散らされる。この時あなた方は主である私が語ったことを知ろうと。 バビロンとの契約について神は私の契約、ね、私の誓いとこの19節でお語りになっています。分かったでしょうか。バビロンを動かしているのは神ご自身なんですね。バビロンが攻めてきて契約を結ばせたんですけれども、その背後に神がおられて、神の主権の中でこれが起こって、彼らを低くするというのは神の御心だったんです。低くされるということはとても大事なんですね。ペテロが第一ペテロで若者に対して言ったんですけれども、5章の6節に、あなた方は神の力強い御手のもとにへり下りなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださいます。恵みなんですね。だから先ほど見たように、このブドウの木が豊かなところで育っていくということを神様は願ってらっしゃって、でも低くなっているということがとっても大事だったんですよね。神の契約なんだ。でここからですね、本当に全てのことは神によって行われているという、神の主権、神のなされていることを認めていく。箴言の有名な言葉で、全てのことに何ですか、主を認めなさいですね。全ての道に主を認めなさいと。自分の悟りに頼るなとありますよね。彼らは自分たちの悟りに頼ったんですよ。理解に頼ったんですよ。でも全てのことに主がおられることを認めることによって、神がその道をまっすぐにしてくださるわけですね。そして聖霊が、このブドウが実を結ぶと同じように、私たちのうちから聖霊の実を結ばせてくださるわけなんですね。で次行きましょう。22節、神である主はこうおせられる。私は高い杉の小杖を取り、その上から柔らかい若枝の先を摘み取り、私は自らそれを高くて立派な山に植える。私はそれをイスラエルの高い山に植えると、それは枝を伸ばし実を結び、見事な杉の木となり、その下にはあらゆる種類の鳥が住み着き、その枝の陰に宿る。この時、野のすべての木は、主である私が高い木を低くし、低い木を高くし、緑の木を枯らし、枯れ木に芽を出させることを知るようになる。主である私が語り、私が行う。ここで神が語られている若枝、今ここで語られていたその木が高くて立派な山に植えられて、そして見事に実を結んで鳥が住みつきと、このことはイエス・キリストのことを表しています。この方がユダヤ人の王となり、そのことによって世界の諸国がこの国についてきて、世界に正義と平和が広がるわけなんです。キリストによる支配、神の国が建てられることが今ここで書かれている約束です。もうすでに若枝だという、呼び名はイザヤもエレミアもメシア、キリストを指し示すときに予言していました。あの有名な、覚えてますか、エッサイの枝、そこから若枝が出てってですね。でイエス様がお育ちになった村は何ですか、ナザレですよね。でナザレの町に今も行くと、ヘブライ語でネツェルって言うんですけども、でこれどういう意味ですかって聞くと、枝って言うんですよ。若枝、同じ意味が使われてるんです。でそこでマタイがあそこで何でしたっけ、ナザレという村町に住んで行って住んだ、それこれは預言者たちを通してこの方はナザレ人と呼ばれるって言われたことが成就するためです。いくらねこのイザヤ書とかいろんなところ読んでナザレ人って出てこないんだよね。でこれはヘブライ語であって若枝と呼ばれるっていうね、そういうふうに書かれていて、これが大きな木となって高いところに育てられて、そして多くの水で鳥が住むようになるという、その世界に影響力を持って広がっていくということなんですよ。だから大鷲に期待を寄せていたゼデキヤでありますが、本来期待を寄せなければいけない方というのは今言った若枝なんですね。 で、バビロン、この最初の大鷲っていうのは、その神ご自身が彼らを低めるためにお使いになったものであって、この彼ら、このバビロンを通してですね、へりくだりを学び、そして誠の和解だに期待を寄せることができたはずなんです。ところが、この神の方に向かっていく、罪を悔い改めて主に立ち返るということを要はすればいいのに、それ以外のところで保証を求める、安全保障を求めたり、豊かさを求めていく、期待を寄せていくということを行っていったわけなんです。要は主が行われたいことは、すべていろんなことが世の中で起こっていて、私たちの周りにも教会の中にも起こりますけど、要は神がなされたいことは、私たちが主に立ち返るということです。私たちが主につながるということです。にもかかわらず、この何かが起こってくると違うものに期待を寄せていったりとか、安心感を求めていこうとか、何か違う目的を考えていこうとする、ブドウの木であることを忘れてしまうんですね。いろいろありますよ。教会の中でもあるし、自分の個人的なところにもあるし、あと政治のことにもありますね。まあ、ちょっと脱線するかもしれないんですけども、でもやっぱりトランプさんがあの大統領に選ばれたこともね、このアメリカ人の宣教師と僕議論したんですよ。喜んでいるクリスチャン意外に多いんですね。で、僕は言ったんですよ。ブッシュさんが選ばれた時にも同じように喜んだじゃないかと。でもその後で911がすぐ起こったよね。で、早速トランプさんは、で、なんであのクリスチャンの人たちがトランプをね、あの投票したかっていうと、同性婚に反対する判事を選びたいから、この最高裁で、あの、その判事が、大統領があと一人任命することはできるんですけども、そこで同性婚とか、あと中絶に対して反対意見を持っている人がね、選ぶことができるんですね、大統領が。で、それで、選んで、で、喜んでんだけど、僕は言ったんですよ。これまずいよって。そしたら案の定ですよ。この前のインタビューでトランプさんは同性婚をそのまま残すと合法だからって言っちゃってるんですね。で、これね、ブッシュさんが悪いとかね、トランプさんが悪いって話じゃないんですよ。単なる人間の政治家だっていうことを忘れてるんですよ。政治家で人間ならば、コロコロ変わって当たり前なんですよ。エジプトと同じだから。そこに期待をかけるんではなくて、その彼らを立てている神に期待しなきゃいけないわけです。だから神に祈らない限り、ヒラリーさんが選べようが、トランプが選ばれようが、同じ結果になるんですね。っていうアメリカの政治の今話をしましたけれども、分かりやすかったので、我が身を見なきゃいけないね。アメリカの話ばっかり、批判ばっかりしてね。日本のことも考えなきゃいけないし、また教会のこともみんな同じ。なんか人に期待とか違うことに、要はこういうことを起こしてるのは神なのに、これがいけない、あれがいけない、こうだああだこうだああだってこうなっていってるんですね。そこで18章なんです。19章にこのブドウの木がまた出てくるんで、枯らされる話が出てくるんですね、19章に。で、そこに行く前に、要は私はこのことをしたいんだよっていう話を話してくれる。それが、まあ、午前中にお話しした悪者が悔い改めて、そして生きることを神が願ってるんだ、悔い改めることを願ってるんだって話です。一節、次のような主の言葉が私にあった。あなた方はイスラエルの地について、父が水ぶどうを食べたので子供の歯が浮くというこのことわざを繰り返して言っているが、一体どうしたことか。私は誓っていう神である主の御告げ、あなた方はこのことを、このことわざをイスラエルでもう決して用いないようにする。見よ、すべての命は私のもの、父の命もこの命も私のもの、罪を犯した者はそのものが死ぬと。この父が水ぶどうを食べたから子供の歯が浮くというのはね、要は 先祖が罪を犯していたから今バビロンがエルサレムを包囲しているのだという考えですね。先祖の罪が自分に降りかかってるんだと。確かにね、先祖の犯した罪の影響というのは大きいんですよ。神様モーセにも恵みを仙台に保ち、トガと背きと罪を許す者、罰すべき者は必ず罰して報いる者、父のトガは子に、この子に、三代に四代にって書いてます。確かに書いてます。しかしそれは影響力がありますよという話であって、子や孫や四代目の者が自動的にその罪の呪いの中にあるということではないんですね。これを分けなければいけない。例えばあのイエス様の時代の時もですね、その世代 4世代っていうか、この4代あるでしょ。で、あのエルサレムが滅ぼされたじゃないですか、ローマによってね。でそこで滅んだ人もいるけど、でももちろんイエス様を信じた人たちはイエス様の言うことを聞いてエルサレムから逃げたんですよね。で一人も死んでないんですよ。これ教会史のね、歴史に残ってますよ。でここでも同じで、自動的ではないんですね。そしてユダの歴史を見ますと、断ち切ることができることがはっきり分かります。ヒゼキヤが宗教改革をしましたですね。そしてその後にマナセが出てきたんですよ。極悪ですね。でもマナセの後の後、孫にヨシアが出てきて、また宗教改革を行ったんですね。神様はマナセが悪を行っていた時に、もう私は必ずエルサレムを滅ぼすと宣言されたんですが、ヨシアが出てきた時にその裁きを引き伸ばすことをお語りになってます。で、この引き伸ばすといっても、仮にユダの民が主に本当に立ち返っているのであれば、神様はその裁きの手を引かれています。じゃあ予言間違ってんじゃん、神様の言ってること間違って。そうじゃないんです。神は彼らの心の深いことを知っておられるので、初めから。だから将来的にヨシアが宗教改革を行ってもまた悪に傾くということは分かっておられたので、ただヨシアの時には裁きは来ないと言っただけなんですね。本質的な話なんです。このね、18章ってすっごい大事な、この聖書の中でも神様との関係を表すとっても大事な箇所なんです。本質的なことはね、その罪を行った者が死ぬという、各人に神様は報いを与えるということです。私たち一人一人、人間が死ぬべき罪を犯したという事実を認める必要があります。でこれを環境や状況の一部に自分がなっているから、病気になっているとか、いろんなことを言って主の前に向かうこと、主の前に行くことを拒むんです。親がこうだったから私はこうだとかって言って罪があることを認めなかったり、あるいは知識を蓄えていろんな弁解をすることによって神のところに行くことを拒むんですね。イエス様がユダヤ人の指導者に言われました。ヨハネの5章の39節で、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べています。その聖書が私について証言しているのです。聖書を調べている人たち自身がイエス様のところに行かないんですよ。次読むと、それなのにあなた方は命を得るために私のもとに来ようとしませんと。あと感情や過去の経験も大きな力を持っていますね。こう感じてしまうのだから仕方がない。でもそういうふうに言い続けるってことは福音を信じてない現れです。だからこそイエス様がこの世に来てくださいました。そして御子が自由にするときは本当に自由だとイエス様はおっしゃったんです。そのイエス様のところに行く勇気が必要なんですね。 御霊が与えられ、そしてそのくさびが、くさびというか鎖がをイエス様が解いてくださる、この福音を私たちは持っているわけなんですね。で、5節です。もし正しいものならその人は公義と正義を行い、丘の上で食事をせず、イスラエルの家の偶像を仰ぎ見ず、隣人の妻を汚さず、触りのある女に近寄らず、誰をも虐げず、質物を介し、物をかすめず、飢えている者に自分の食物を与え、裸の者に着物を着せ、利息をつけて介さず、公理を取らず、不正から手を引き、人と人との間を正しく裁き、私の掟に従って歩み、誠をもって私の定めを守り行う。こういう人が正しい人で、必ず生きる。神である主の御告げ。ここはモーセの律法に書かれている事柄なんですが、正しさや、このね、正しさを表す事柄で、ね、はじめに偶像礼拝を避けるということ。あと、不貧困を避けるということですね。あと、貧しい者への慈善。あとは正しい裁きとか物差しを使っていくっていう、公正なね、物差しを使っていくっていうことですね。で、続けて読みますね。しかし、彼が子を産み、その子が無法のもので、人の血を流し、先に述べたことの一つさえ行わず、これらのことをしようともせず、かえって丘の上で食事をし、隣人の妻を汚し、乏しい者や貧しい者を虐げ、物をかすめ、質物を介さず、偶像を仰ぎ見て、忌み嫌うべきことをし、利息をつけて返し、公理を取るなら、こういうものは果たして生きるだろうか。彼は生きられない。自分がこれらすべての忌み嫌うべきことをしたのだから、彼は必ず死に、その地の責任は彼自身に帰すると。ですか?父が正しければ子が正しくされるのではないという極端な例ですね。で、この極端が現実にしばしば起こります。先ほど言及したマナセ、宗教改革を行ったヒゼキヤの息子ですよ。逆宗教改革を彼は行いました。イエス様の時代にユダヤ人指導者がイエス様に歯向かって、私たちの父はアブラハムですってこう言ったんです。先祖がアブラハムだと、だから私たちは選ばれていて正しいんだって、こういうことですよね。ところがイエス様に言われました。あなた方がアブラハムの子供ならアブラハムの技を行いなさい。ところが今あなた方は神から聞いた真理をあなた方に話しているこの私を殺そうとしています。アブラハムはそのようなことはしなかったのです。つまり彼らはアブラハムの子孫だと、子供だと言いながら、イエス様を殺そうという殺意を抱いている。アブラハムはそんなことしなかったよ、殺意抱くことなんてなかったよと、殺意を抱いていると。で、彼らは父によって、アブラハムという父祖によって自分を正しいとしているけど、決してそんなことはなくて、正反対のことをやり得るし、やったでしょ実際にね。イエス様を殺しましたよ。キリスト者の親を持っている人が、その親の上に自分が正しくなるということはないわけです。あるいは自分の周囲に正しい人たちがいる、正しい行いをしている、何か自分がそういう安心感を持ってねいるのであれば、それが自分を正しいとすることは決してできないわけなんです。で、14節、しかし彼が子を産み、この悪者のね、彼ですね、子を産み、その子が父の行ったすべての罪を見て反省し、そのようなことを行わず、丘の上で食事をせず、イスラエルの家の偶像を仰ぎ見ず、隣人の妻を汚さず、誰をも虐げず、七物をとどめておかず、物をかすめず、飢えている者に自分の食物を与え、裸の者に着物を着せ、卑しいことから手を引き、利息や氷を取らず、私の定めを行い、私の掟に従って歩むなら、こういう者は自分の父の咎のために死ぬことはなく、必ず生きる。 彼の父は虐げを行い、兄弟のものをかすめ、良くないことを自分の民の中で行ったので、彼は確かに自分の咎のために死ぬ。ここが福音ですね。父が、親がどんなに悪いことをしても、どんなに自分がその中で育てたとしても、それを悲しみ反省し、これらのことから離れることができる、その解放が与えられているんですよ。で、その典型例がさっき話したヨシアです。マナセの後にアモンがいて、彼も主の前に悪を行ってましたが、その子がヨシアでありますけれども、彼は律法の書を読んでですね、衣を裂きました。そして、女預言者フルダがね、ヨシアについてこう言ったんですよ。あなたがこの場所とその住民について、これは恐怖となり呪いとなると私が言ったのを聞いたとき、あなたは心を痛め、主の前にへり下り、自分の衣を裂き、私の前で泣いたので、私もまたあなたの願いを聞き入れる。主が受け入れられるのがこの砕かれた心です。主の言葉によって心を痛めます。主の前でへり下ります。主の前で泣きます。で、この態度こそが主が願っておられることで、自分を低めるものを主が高くしてくださるんです。で、これが希望で、あまりにも悪い環境にいた人がもうダメだ、これはどうなってももう立ち直れないと思ってしまうんですが、そんなことないですね。午前中にお話しした新藤牧師は、少年の頃、まあ、父が浮気してふらふら歩いて仕事をしなかったので、母がスナックで夜働いたんですね。とっても寂しい環境だったと。まあ、それで、後々暴力団に入って、覚醒剤に手を染めて。でもね、恵みはね、後のものを先にするんですよ。恵みは後のものを先にします。つまりそういうふうに人生で遅れを取ってるっていうか、もう本当に、もうそういう中にいる人を、本当にこの善の良い行いの最前線に動かすことができるんですね。これが恵みの福音です。19節です。あなた方は、なぜその子は父の咎の罰を負わなくてよいのかという。その子は公義と正義を行い、私のすべての守りを、掟を守り行ったので、必ず生きる。罪を犯した者はそのものが生き、子は父の咎について、そのものが死に、子は父の咎について負い目がなく、父もこの咎について負い目がない。正しい者の義はそのものに帰し、悪者の悪はそのものに帰すると。神の良き知らせは、この父の咎の罰を負わなくていいというところにあります。神の恵みは、家庭環境や自分が置かれている状況や素性とか、いろんないわゆる呪いって言われているものから、負い目って言われているものから解放するんですよ。それは自分の置かれていた環境もあるし、あとは自分の属している団体とか民族とか国もあるでしょう。そうしたものの運命を背負わなければいけないという社会の中に、文化の中に私たちは生きているんですけれども、主はあなた自身を見てくださってます。教会に来てね、何がすごいって、差別がないことですよ。差別がない、世の中で言われている差別がないって話じゃないんです。私が言ってるのはそういうことじゃないです。恵みですよ。恵みがあるんですよ。恵みはそういうしがらみね、このなんか世の中、この人はこうだから、そういうものをなくして、その本人を神は喜んでくださる、その存在を喜んでくださる。で、20節です。しかし悪者でも自分の犯したすべての罪から立ち返り、私のすべての掟を守り、公義と正義を行うなら、彼は必ず生きて死ぬことはない。彼が犯したそのすべての背きの罪は覚えられることはなく、彼が行った正しいことのために彼は生きる。私は悪者の死を喜ぶだろうか、神である主の見告げ。彼はその態度を悔い改めて生きることを喜ばないだろうか。しかし正しい人が正しい行いから遠ざかり、不正をし、悪者がするようなあらゆる意味嫌うべきことをするなら、彼は生きられるだろうか。彼が行ったどの正しいことも覚えられず、 彼の不信の逆らいと犯した罪のために死ななければならない。で、午前中お話しました、メッセージね、今日中にアップしますので、聞いてください。ここを話したんですけども、でもう一度言います。主が気にしておられるのは二つあります。今のあなたです。ですか？今のあなたです。過去がどうだかっていう問題じゃないです。そして次に、あなたの態度、姿勢です。これだけです。過去にどんなに悪いことをしていても、今その一切合切を悔いていて、へりくだって主の前に出てきてるんだったらば、もう、すべてが消え、神様は許してくださって、罪なきもののようにみなしてくださるわけです。で、過去にどんなに正しいことをしているようでも、今態度がなっていないのであれば、全く意味がないんです。あの人は前にイエス様を信じる告白をしましたと言っても、今イエス様を信じているように見えないのであれば、その信仰によって信仰告白というのは意味がないんですね。で、こういう話をすると、じゃあ何救いって失われるんですかって言うかもしれませんが、私には分かりません。救いが失われるのか、あるいはもともと救われてなかったのか、それは分かりませんけれども、はっきりしているのは、今信じているように生きていないのであれば、悔い改めない限り神の国に入ることはできないということです。第一コリントの6章の9節に、あなた方は正しくない者は神の国を相続できないことを知らないのですか、騙されてはいけませんと書いてあります。25節です。あなた方は主の態度は公正でないと言っている。さあ聞け、イスラエルの家よ、あなたの態度、私の態度は公正ではないのか。公正でないのはあなた方の態度ではないのか。正しいと、ごめんなさいね、26節ですね。正しい人が自分の正しい行いから遠ざかり、不正をし、そのために死ぬなら、彼は自分の行った不正によって死ぬ。しかし悪者でも自分がしている悪事をやめ、公義と正義とを行うなら、彼は自分の命を生かす。彼は反省して自分のすべての背きの罪を悔い改めたのだから、彼は必ず生き、死ぬことはない。それでもイスラエルの家は、主の態度は公正でないという。イスラエルの家よ、私の態度は公正ではないのか。公正でないのはあなた方の態度ではないかと。神がすべての罪を悔い改める者にはいるし、で、悔い改めてない者はすべて罰すると、公正でないという反応をするんですね。だから先ほどは人のせいにしてたんですよ。先祖が悪いから、先祖がやったことをなんで私たちのせいって、こうやって、こう自分がこうこうこうだって人のせいにしてたでしょ。今度はね、それでも問い詰められてきて、なんか言い訳はできなくなったからどうするかって言ったら、神様がね、公正でないって言い始めるんですよ。神のせいにするんですよ。で、非難の矛先をね、このね、神の取り扱いについてね、神がいるんだったらなんでこんなことを許されるのかっていう、でこのようによく非難するんですね。でも神は徹底して公正であられて、あらゆることを通して技をも用いてへり下るように導かれるんです。だからいろんな問題が起こった時に、いろんなことが不条理に見えるようなことが起こって、理解ができないようなことが起こった時に、私たちは神を疑ったり何か違うものを疑うんじゃなくて、そういうことの中にあって神の前に静まって、主が何をあなたは言われてるんですか、主を教えてください。そうするとね、神が語ってくださいます。で、神がね、語るのを聞くとね、清められるんですよ、魂が。そうすると見えてくる、見えてくる、見えてくる。これ今イゼキエル書読んでね、後知恵で私たち読んでるから、当時の人の気持ちになかなかなりづらいんだけど、逆にね。だけど見えてきた結果、こういうエゼキエルが神から与えられた幻の通りに見ることができるわけなんですよね。それでもイスラエルの家は主の態度は公正でないという。イスラエルの家よ、私の態度は公正ではないのか。公正でないのはあなた方の態度ではないのか。それゆえイスラエルの家よ、私はあなた方をそれぞれの態度に従って裁く。神である主の見つけ、悔い改めてあなた方のすべての背きの罪を振り捨てよ。不義に引き込まれることがないようにせよと、ね、ここでね、 あなた方の態度、この神が公正でないと言っている、あなた方の態度こそが間違ってるよと。ね、だからここから悔い改めなさいって言うんです。で大事ですね。ここでもこの不義に引き込まれることがないようにせよと言ってますけれども、私たちが試練を受けているときに主が何かを語っておられるということを聞き逃さないでいてほしいんですね。で聞いていくことによって守られるんですよ。で私たちはね、こう試練を受けるとね、心の中でね、引き込まれる、不義に引き込まれるという誘惑が出てきます。何かというと妬みが起こったりとか、怒りが起こったりとか、愛が冷えたりだとか、そういうものが起こって、心を守らなきゃいけない。そして30節、あなた方の犯したすべての背きの罪をあなた方の中から放り出せ、こうして新しい心と新しい霊を得よ。イスラエルの家よ、なぜあなた方は死のうとするのか。私は誰が死ぬのも喜ばないからだ。神である主の御告げだから、悔い改めて生きよう。大事ですね。主の前にへり下って出ていく勇気が必要です。いろんなことを言うんですよ。言い訳しちゃうんですよ。でついには神様にまで文句言って、神がいけないって文句言う。しかし勇気を持って自分のこのそのままを持ってって悔い改めるときに、神が何て書いてます、約束は新しい心と新しい霊が与えられます。これもエゼキエル書にずっと書いてますね。新しい霊を注いで、これがエレミア書に言う新しい契約で、律法の石の板に書かれてた律法が心の板に書かれるよと。神との内側からの、この変えられた心によって内側から神様との関係を持つことができて、そして神の言われていることを行うことができるわけなんです。悔い改めは、なんか一生懸命自分を改良することではないということを午前中にお話しました。悔い改めというのは関係をよりを戻すことです。神様との関係のよりを戻すことです。そして10章です、19章です、ごめんなさい。主はここまで語られて現実に戻ります。ゼデキヤはね、今の言葉でもやっぱり悔い改めないんですよ。エレミア書で学びましたよね。エレミアが一生懸命言ってんのに、覚えてます、最後の最後までわざわざね、こうみんなに隠れてさ、この秘密の通路を通らせてさ、エレミアに来させて、今主が何て語ってるってゼデキヤ聞くんだよね。ではっきりエレミアが言うんだよ。でもやっぱり言うこと聞かなかったんです。で結局言うこと聞かないので、彼はバビロンによって引き抜かれると、エルサレムから引き抜かれる。そのことを哀歌として歌います。一節で、あなたはイスラエルの君主たちのために哀歌を唱えて言えと。かわいそうなことに、まだ生前なんですけど、死んだことを、なんか死ぬ前から痛み悲しむ歌を歌われてしまってるっていう、ちょっと皮肉を込めてるんですね。でこのゼデキヤの対する哀歌は10節から始まるんです。実はでその前に2人の前に出てきた王様で、この外国に捕らえ移された王様2名を挙げていきます。1人がエホアハズで、もう1人がエホヤキンです。では1節です。あなたはイスラエルの君主たち、あ、これ、ごめんなさい、2節ですね。いえ、あなたの母であるメジシは何なのか。おじしの間に伏し、若い獅子の間で子獅子を養った。メジシが子獅子のうちの一頭を育て上げると、それは若い獅子となり、獲物を引き裂くことを習い、人を食べた。諸国の民はその獅子の噂を聞いた。その獅子は彼らの落とし穴で捕らえられた。彼らは鍵でこれをエジプトの地へ引きずっていったと。この、母であるメジシがエルサレムのことですね。そして、この若い獅子、おじしとか若い獅子というのが周囲の国々の王たちのことです。しかしこの母がメジシから生まれたこの子獅子を養っていくんですが、 他のおじ子や若い子子と同じように横暴に振る舞ったんですね。で、人を食べたと。本来ならば主に仕えて人に仕えなければいけないのに、人には責任を取らせるけど自分は責任を取っていかないと、ね、横暴になっていった。それゆえに引き移されていった。これ鍵でエジプトの地、このエホアハズは3ヶ月して建てられてから、エルサレムに建てられてからたった3ヶ月でエジプトのパロ猫によってエルサレムに捕らえされて、そこで死にました。ダビデの王につくものは他の王様と違うんですよ。ダビデの王座につくものは神に選ばれた愛されたキリストを生み出す使命を負っている王なんです。で、これは弟子たちにもイエス様をお語りになりました。弟子たちがイエス様の隣につくと言って、この誰が偉い人になるかって話をしていた時にこう言われましたね。異邦人の王たちは人々を支配し、また人々の上に権威を持つ者は守護者と呼ばれています。だがあなた方はそれではいけません。あなた方の間で一番偉い人は一番若い者のようになりなさい。また治める人は仕える人のようでありなさいとですね。で、それが可能なのはイエス様の愛を受けて、そしてイエス様の血によってその罪から解放されている。それゆえに清めは語られているので、祭司のようにして主に仕え、神に仕えて人々に仕えることが可能なんだということですね。5節です。メジシは待ちくたびれ自分の望みが消え失せたことを知ったとき、子獅子のうちの他の一頭を取り若い獅子とした。これもお獅子の間を歩き回り若い獅子となって獲物を引き裂くことを習い人を食べた。この獅子は人のヤモメたちを犯し町々を廃墟にした。その吠える声のために地とそれに満ちているものはおののいた。そこで諸国の民は周りの州から攻め上り、その獅子に彼らの網を打ちかけた。その獅子は彼らの落とし穴で捕らえられた。彼らはそれを鍵にかけて檻に入れ、バビロンの王のもとに引いていった。彼らはそれを砦に閉じ込め、二度とその声がイスラエルの山々に聞こえないようにしたと。まず五節でメディシが待ちくたびれて自分の望みが消え失せたって言って他の一頭を取ったと。で、この、エレミア書の22章かな、そこに戻ってこないかなっていう期待をかけているエルサレムの姿があるんですね。オハハズがこのエジプトから、でもそれは叶わなかったって話が書いてあります。で、ここで書かれているさらにもう一人の若い獅子とはエホヤキンのことです。で、エホアハズの後にエジプトがエホヤキムを立てたんですね。で、そうこうしているうちにそのイスラエルの一帯、地域一帯をの支配権が変わってしまったんです。それが、エジプトに仕えてるつもりだったんですけど、そのエジプトが弱くなってですね、バビロンが支配するようになっちゃったんですね。ネブカネザルがやってきて、そしてあれがカルキメシの戦いでね、結局そこで、関ヶ原の戦いみたいなもんですよ、はっきり言うと。で、そこで全体がバビロンの支配になっていったんですね。だからこのエホヤキムはバビロンに仕えるようになって、途中で反逆したりしたんですけれども、それでもエルサレムに死にました。エルサレムのところっていうか、その辺りでね、捕らえされたで死んだんじゃないんですね。戻ってきたっていうか。でですね、その後でエルサレムはエホヤキムの子供のエホヤキンを建てたんです。で、それが今のここでの予言で、たった3ヶ月で捕らえ移されていくわけなんです。で、ここまでが前置きなんですね。こういうふうに他の国々と同じように横暴に振る舞っているものが、結局その他の国々に真似ている国々から虐げを受けて、そして捕らえ移されるんだと。そして10節なんです。ゼデキアですね、あなたの母はまさしく水のほとりに植えられたブドウの木のようだ。 水の豊かなために実りがよく枝も茂った。その強い枝は王の杖となり、その竹は茂みの中で際立って高く多くの小枝をつけて際立って見えた。わかりますか、このゼデキヤがさっき見たと続きですよ、これね、このバビロンの中で低くされていたけれども、神のこの低められているところで神様の関係があるので、水豊かなために実りが良かったと。そして王の杖となったって、これ杖っていうのは王権を表しているわけですね、主権を表しているわけです。しかしそれは憤りのうちに引き抜かれ、地に投げ捨てられ、東風はその実を枯らし、その強い枝も折られて枯れ、火に焼き尽くされたですね。エルサレムは焼かれました。です、今やそれは荒野と砂漠と潤いのない地に移し植えられ、火がその枝から出て、その若枝と実を焼き尽くした。もうそれには王の杖となる強い枝がなくなった。アラノとこのウルノアイの地、これ霊的に言ってるわけですね。このバビロンの地に移し植えられて、それで神、あのエルサレムというものも失っているし、あとは、神ご自身とのこのつながりというのも失われて、そこでダビデの王座がゼデキヤからはもうなくなってしまって消えちゃったよということですね。愛かなので、まあ、ここまでで終わってね、希望は書いてないんですよ。あーっていう感じですね。これが、まあ今日までのお話なんですが、で先ほど見た、少しこの神様がおっしゃってたのが、神が新たにこの小さな、若枝をね取ってね、高いところに植えて大きな木となっていくということであって、イエス様の神の国を、この、予言していたわけなんですよね。こういう感じです。でどうやってじゃあその植えられてちゃんと育っていけばいいのかって言ったら、その間にあった18節です。悔い改めて生きなさい、死ぬんじゃなくて生きるんだよ、神の前に出るんだよということですね。とかく誰々のせいにしてしまう、これこれのせいにしてしまう、神さえも非難してしまうんですけれども、悔い改めて生きなさい。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。このようにしてゼデキヤの、愚かさを通して私たちが受けている誘惑、また陥ってしまう過ちを見ました。お父様、イエス様につながってないで周りのことを見て、周りに期待をかけてつまずいてしまう愚かなことをしているものでございます。主よ、お許しください。お父様、あなたがこのように教えてくださったのですから、本当に朝ごとにイエス様に出会い、イエス様の言葉を聞き、そこにしがみついて、イエス様が私を育ててくださるということを本当に信じて、そして身を結ばしてくださいますように、その自分の悟りではなくて、自分の気持ちではなくて、今までの知識ではなくて、主よ、あなたが私を通して、私たちを通して身を結ばせてくださいますようにお願いいたします。あなたの照り輝く御顔が私たちの上にありますように、あなたの恵みが私たちにあって、平和によって私たちを守ってくださいますようにお願い申し上げます。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。